やしばらくさ俺もう100円とか200円の生活したんだけどさ。
何の世界それは。
ん？生活。
あ、そうなの。
1年ぐらいそれを続けてやっと、まあ、ラーメンを食える金が貯まったから
ちょっと待って、ラーメン
アテネとね、行ってきたんだよ。
はいはい。
あのね、俺大体アテネと行くのがそこの鴨川を、鴨じゃない、うん、鴨川か、
うん、
川端通りってとこずっと上がった一乗寺っていうラーメン屋さんがあるのね。
一乗寺ね。
そうで、一乗寺っていうのは結構ラーメン街で、
あああるね、確かに。あ、これ、うん、
あそこ二郎もあるし、
うん、
最近できたんだけど二郎もあるし、なんか他にいっぱいあって、で二郎系ラーメンの、
うん、
あのこの間はね、なんか池田屋ってところに行った、
うん、池田屋、うん、
でも池田屋ってところもアテネとそれ2年ぐらい前にアテネがラーメンハマって。
二郎系ラーメンっていわゆるその濃いってこと？
あのね、二郎系ラーメンはね、二郎系ラーメンなんだよ。
どういうこと？つまり
あのね、
背脂がひどいとか。そう、
あ、そう、豚骨なのか、あれはね、もうとにかく極太麺で油が入ってて、
ギトギトの感じ。
そうで、もやしが上にドチャッとなってるラーメンなんだけ ど、
なるほど、ね、
あれは正直うまくないの、
うん、
二郎のラーメン、
うん、
俺二郎のラーメン食ってうまいと思ったことはないの、
うん、
でも池田屋のラーメンは同じ感じなんだけど結構うまくて、
うん、
なんだろう、あれスープのコクが違うのかな。池田屋のラーメンうまいの、
うん、
二郎系ラーメンももう見せれたら悪口言いたくなるんだけど本当に
そんなに。
で違う、多分ねこれを言ってもね反感買わないと思う。
ああ、そう、
ラーメンファン。
あ、だからなんか二郎系ラーメンはそのそ食いたくなかったら持ってるみたいな。
だし不思議なのがまずいのにまた行ってしまう。
ああ
、いや、まずくはないのよ。
癖になる味。
違うの、まずくはないのよ二郎系ラーメン。まずくはないの、まずくはないんだけど、
味の好みのあれが結構広いんや
広いっていうか、まずくはない。
博多のさ、実際の豚骨ラーメンってさ、
違うね、違うね、それはうまい人もいるやん。
まあそういうの
じゃない。二郎系ラーメンをうまいと思う人は多分いないね。
あ、そうなの。
でもまずくはないっていう、なんかね、微妙なんだよね。
いや、そこうまくついてんの。
そうでね、なんかね、あの太い麺をもうの覗こしと、
うん、
油をめちゃくちゃ食う感じがね、
うん、
なんかストレス解消になるのかな。
あ
で、2日後ぐらいにまた来たくなる。
激辛ラーメンとか、
あの、そうかもね。そうかもしれない。そうかもしれない。そうそうそうそう。そうそうそう。
激辛ラーメン。
ずるずるずるごくくって感じで。
あ、辛いとか、なんかそういう感じ。
うわ、ん、油って感じがストレス解消になるんかな。
うん、
まあ、多分それで人気だと思う。でも二郎系ラーメンはうまいんだよ、俺は。
ついでに激辛ラーメンは、なんかハマる人、うん、なんでハマるかっていうと、なんか、あの、辛味ってさ、ほら、痛覚やん。うん、まあ、味覚とかじゃなくて、うまいとかじゃなくて、うん、そういう痛覚やん。痛覚って、あの、言語を超えるとさ、今度脳の方に行っていくやん。脳の方で反応するわけよ、
うん、
でその脳、そのすごい強烈な辛みっての脳に対するなんていわゆるなんかいろいろな欲求とかを満たしてくれて、うん、まあ、あのなんていわゆる気持ちいいとか快感とかそういう感じのところを刺激するらしくて、
それは脳なんかな、腸でもあるんだよ、
うん、でそれそうなんかすごい激辛っていうのはそういうの辛みをいわゆる病みつき、でこれがいわゆるなんかね薬とかと同じ作用らしくて、
ドーパミンだろ、
そうドーパミング、そういう作用と同じらしくて、それでなんか激辛ラーメンっていうのはどんどんそのリピーターっていうか、またあの、ね、あれを食べたいとかそういう辛いけど何がいいっていう刺激するらしい、それがなんか刺激するらしくて、
なるほどなるほど、
うん、
バイクってドーパミン出るのかな、
バイクなの、バイクはなアドレナリンとか、
あ、
それは違う、レースとかが、それは。それなんかレースとかそういう極限か。あれ
しかも、アドレナリンは別に幸せ、幸福、幸福
じゃない。
ホルモンじゃない。
なんか違うもんね。バイクは、なんだろうな。
ね、バイクってドーパミン出るっていうと、俺そうでもないんだよな。
うん、
ただ、コーヒーとかでドーパミン出るんだけど、
うん、
そのドーパミンが出た時に、一気に来る気がする、
うん。
なんかね、バイクにはないんだけど、なんか幸福感を感じた時に、このバイクに乗ってることが一気に来るみたいな。
ああ、来るね。
あれそれ何なんだろうな。まあまあそれはもうまたもうおいおい話していく。
もうまあちょっ
と。とりあえずラーメンはね、俺ね、だって、
うん、
二郎系ラーメンってすごくでかいの。
うん、
300g ぐらいの麺だけで、
うん、なんか
麺だけで。
そんな感じだね。
でもやしも大体ちょっと100ね200、300あるんじゃないの。200ぐらい、250ぐらいあるんじゃないの。それは全部で500g あるわけよ。スープとか全部合わせたら、0.5kg ですよ。結構でかいんだけど、俺もだから結構食べて慣れてるから。でその時確か俺いつも仕事の休憩が11時だから、
うん、
早いのよ。めっちゃ腹減った。行った時間が夜の10時だから、
うん、
中頼もう。中頼んで中 400g なのよ、
うん、
450かな。で頼みます。でその時いっぱい入ってたんだけど、で俺たちはもう食ったら出ろよ時に話してた。当てると軽く食ったら出ろよなみたいな、ゆっくり話すんじゃねえよ。
ああ客に対してね。
で店員さんも店員さんで言うのよ、やはりあのもう食べ終わったらだったら次のお客さん待ってられるんでっつって。
えそういうやっぱそういう
言う
結構言うんだ。
もう食ったら出ろ。
まあまあ確かにラーメン屋でね、
ラーメン屋はねゆっくり話す
とか、ね、話すとかじゃねえもんな。
入ります。で札置きます。
うん、
みんな札置きます。で回収するときに聞くのよ、例の呪文。
マシマシ。
呪文ありますか。呪文ありますかって聞く。最低ニンニクありますかって聞かれたよ。もう次の日休みだったからニンニクあり。でまあ言うわけ、みんなあの野菜マシマシと。
呪文
ね。なんかね結構でもマシって言わない。多めっていうみんな。
まあそうだね。
多め。野菜なし、油多めとか。あのニンニクなし、油多めでとかって。
うん、
もう確かになしとマシ似てるから聞き間違えるんだもん
ね。まあ、そうだね。
でアテネがなんだっけな、ニンニクあり、野菜なし、野菜少なめ、油少なめ。どうも俺はもう満を持してニンニクありっつって、野菜少なめ、油増しでと。アテネがもう強気やとか言って、俺もちょっととぼけて、いやどうなんだろう、でも油増しの方が美味しいでしょとか言うんだから、小小中小、俺が中、俺が中なわけ。来ます。つって5分で食って出るっていう。で出るやん。で俺ラーメン食う時のポイントは水飲まない。
そう
なの。油飲んでる時に水飲むとね、固まるらしい。
なんか、
うん、胃の中では温度が下がって固まるのよ。一気に食うと。
まあそれは分かる。
いやめちゃくちゃうまかった。
うん、
あってねがいい反応してくれるんだよ。
うん、
もう食ったんだ。めっちゃいい反応してくれる。出て外でバイクの横でポーッとしてたら後ろから、うん、あ後ろごめんよとか言ってお兄ちゃんが通ってくるんだけど、明らかにスペース空いてんのよ。こいつ声かけてきやがって。次が楽しみになってくる。まあね、
そのラーメン声かけて兄ちゃんは何なん。
俺の横にいた人が、
まあ、
後ろごめんよって後ろごめんよって言う人もなかったんだけど、ちょっと新しい絆がねラーメンで生まれたんで、
だそこでまあちょっと
ハートフル、
なんかちょっととりあえず声をかけた
い。そうなんです。声をかけなかったんだよ。いや、もうね。
お前の食いっぷりに。
そう、俺の食いっぷりにね。ラーメンでも、ラーメンってさ、ご当地ラーメンって結構あるやん。
うん、
で、値段も600円ぐらいやん、
うん。
結構ライダーの人たちでいるんじゃないかな。
何が
ここに行ったらラーメン食うみたいな。
その
ラーメン巡りを楽しんでる
ライダー。なんか知らんけどさ、ライデックスもそうやけどさ、ラーメンイコール、あ、バイクイコール、ライデックスの漫画にもあるけど、バイクイコール、なんか食べ物やってたらラーメン屋が基本的に多いんだよ。思わ
ん。なんだろうね。あ、まあ多いし。
絶対多い
と。あれかもしれないね。その、ライダーっていうのはさ、
そう。
まあ、ちょっと前に戻るけど、うん、もう、旅人の名残じゃないけど、旅人みたいなもんやん。
うん、
言うたら、あれよね、行きなのよね。
そうそうそうそう、
昔で言う立ち食いそばみたいなもんなのね。そうそうそうそう、ラーメンみたいなのが、うん、立ち食いそばもうちょっと着崩したあの着物のやつの、
うんうん、
もう子孫なんだよね。ライダーはライダーはだからあのラーメンとかコーヒーとか紅茶じゃなくてコーヒーだし、うん、高速じゃなくて下道とか、まあそれは、まあ、
それはツーリングのスタイル。
あとはホテルじゃなくてキャンプとか、
まあまあそれはそうね、うん、バイクなのにわざわざキャンプ、ね、
そうそうそうそう、やっぱそういうところからラーメンがやっぱり結構関係してるというか、ライダーに親しいもので、
そうね、
ね、あるかもしれない。
ライダーイコール飯屋、うん、ラーメン なんだろうね、この定理はどっから来るんだろうね。
でも確かにバイクで行ったラーメン屋ってもう響きがもういいよ、
ね、なんかいいよね
響き、乗ったことない人でもあそれはやりたいかも
って、それはやりたいかも
言うかも、言うかもしれない。いやまあまあね、大体もうちょっともう立春過ぎて朝がくなってきたから、うん、そろそろそういうね活動じゃないけどね、
なんか今日の夜イタリアンみたいな、なんかイタリア系食いに行くとか言いながらさ、ラーメン食いに行きなくなってきたら、
お前な
あ、お前、
まあまあ、じゃあとりあえずね、
まあまあいいや、
これこんな感じで、ね、ちょっと外出ていこうと思いますと、
ラーメン食いに行こうぜ、はい。
ライドンラジオ、
はい、ということでね、お久しぶりですと。新年明けて皆さんどうですか、事故ってないですか。
だいぶ明けてるけどね、もう
だってていうかあれだね、もう雪やばかったもん。
まあやばかったな、
結構ツイッターとかでもこけましたとか、
ああそうな、
雪やばいですとか、うん、バイクはやっぱ行くべきじゃないですね。
まあそりゃそうだよね。
いやもうね、無事であることを祈ってますと、
うん、
はい。まあ、京都は全然降ってないから、舞鶴の方ちょっと分かんないけど、
うん、
まあまあね、私は
深山とか多分すげえだろ、今はもう溶けてるだろうけどね、うん、
ああ
でもちょっと前まではこっちもさちょっとは積もってる。
ああでもそれでも1時間ぐらいじゃね。
まあまあそうやね、
うん、まあまあそれでね、まあもうちょっとしたらあったかくなってきて気持ちよい天気で外に走りに行こうかなと思っています。睡眠不足のジベース中村です。
はい、
はい、
今年から、まあ、ちょこちょことねカスタムをしていきたい、あの新しくね、ヤマ XJR ヤマハ乗りの川崎です。
はい、ということでまあね、2月のライドオンラジオはこんな感じだね。ちょっと外に出ようかなぐらいのもありつつ、まだツーリングっていう感じじゃないぐらい
ですね。ツーリング、うん、まあ、もっとテンションもやし、
うん、
うん、まだまだ、
まあね、2月正直、まあそうだね、まあまあ2月の話はどうとして、いやいきなりじゃあもう1年ぶりぐらいの時事ネタだけど、
何
時事ネタとしては遅いんだけどね、もう多分ニュース流れてないよねあれね。
何
なんだっけ、名前忘れてたんだけどさ、例のその車を煽った容疑者の事件よ。 あれは車だけどさ、俺の名前忘れた、福岡かなあれは。
そうそう、あの車煽ってそのでなんか高速道路パーキングエリアでなんか最初
そうなんか駐車禁止場所からどっかで止めてて、
でちょっと注意したらなんかちょっと小競り合いになって、
そうそう、
で高速で出てそれをあれ追ってって高速道路のど真ん中で言い争いして、後ろからトラック追突って止めて、煽り運転で止めてっていうのがあれ
割って、で確かその捕まった時の言い訳が人間茶けんしょうがないやろと。博多弁ってクソなんかな、
ちょっと待って、そんな理由なん。
そうらしいよ。
本当なん、あそんなんなん、
ちょっとカチン、そんなこと言われたらカチンとくるけど、俺も人間やけど、
お
お博多弁やるやろ。
じゃあなんでさ人間ちゃいけんとかさ、でも結構クソみたいな理由だよ本当に。
だろう。いやまあまあでね、俺はねいいのよ、俺も犯罪者に関してどうこう言うことはないの。なんでかっていうと別にこのラジオでそれを伝えてそいつらがあやめようってなるわけないやん、むしろカチンとくるやん、
うん、
俺はね何が言いたいかっていうと、まず自分たちがそれをしないようにしよう、
うん、
ってことが一つと、正直ね、いや なんだかんだで思ったのは、損するのはあの煽られた側だなって思う。でいいのよ別にもういいのそれで、ただでね、もう思うでここで議題として一個あるのが、めっちゃ綺麗って事故りそうなったことある。
めっちゃ綺麗って事故りそう、
感情的になって危ない目になったことある。俺居眠りで一回危ないことになったことあるの。
まあでも正直に言うと一回だけね、結構、うん、まあこれ免許取り立ての頃、うん、取り立てじゃないけどバイクに乗り始めの頃に一回だけあった、
うん、それは煽られて、
ね、まず急な追い越しをすごい、
うん、
山道でされて、いわゆるあの普通に追い越し 禁止のところで、うん、俺がさチンタラ走ってたわけもわからないけど、チンタラ走あのまだセロに乗ってた頃にね、のチンタラ走ったのかもしれなくて、でその後ろも気にせず、うん、まあ、前全然すいあの車走ってなかったから、もう本当に多分50キロとかあのいい感じの道をそれこそチンタラ走ってたわけよ。でそしたらもう本当気がつかなかったけど、あの軽トラがもう本当コーナーカーブのなんかそこでってところで急にグワッて抜かしてきて、おすっごいびっくりしてさ、抜かしてきて抜かしていったんだけど、でその軽トラも抜かした後になんかすぐなんかもうと行くってわけじゃない、すぐなんかバーンって飛ばすってわけじゃないけど、普通にまたなんか俺の前を、まあチンタラじゃない、ちょっと俺よりちょっと前を走ってる感じで、何がしたかったのって感じでその時は思ってて、多分なんかもう俺がチンタラしてるのが嫌で、前走り嫌、まあ、バイクの前走るのってなんか嫌じゃん。
そうかな、
嫌なのかもしれない。
俺バイク抜かしづらいわ車だと、うん、ま、怖いから急にバッて壊れると。
そうそう、だからまあそういう人かもしれない、そういう人もいるから、うん、軽トラだから地元の人かもしれないし、うん、事故られても嫌だからと思って、まあ、それでもうムカついてガッてなんかその時来て、で追い越し車線で、
うん、
でなんか俺も抜かしたなわけよ。
おお、はいはいはい。
そしたら前、うん、ある程度走ってたら前どんどんで、そのまちょっと俺も少しスピードペースを上げて走ってって、まあね、そしたらあの前に車がいて詰まってで、まあ、ちょうどその軽トラも追いついて、でまたもうのなんかちょっと渋滞じゃないけど、峠のなんかいわゆるなんかあの
あるある
あるやん、あの何とも言えないあの時間、あの、まあ、前車詰まってる、で軽トラが一番最後尾で俺がその一個前のところで何を考えたのか、そしたらまた追い越し禁止車線で、
うん、
俺がちょっと俺結構車幅をその開ける運転を用意してたの、ね、そしたらその間にまた入り込んできて、
なるほどなるほど、
これはいやでもう怒る以前に、あこの人だ、いや怖い人、もうこれや次また俺やったらなんか
あそこで冷静になれた、
慣れたね、あこれがなんかあかんやつやんと思った
の。お互いのフラストレーションがどんどん上がってって、
もうなんか
な
んなんだろう
ね、
あれ
俺あんまないんだよね。で俺ね、なんでないのかなと思うと、俺免許取りたい、俺車の免許最初に取ったんだけど、うん、親父が隣でめちゃくちゃうるさく俺に言うの。
何？
ブレーキが荒いとか、
あお前運転
アクセルがとか、
お前運転に対して、
そう、例えば停車してから車庫入れるときとかに、
うん、
バックのアクセルを踏んでからじゃないとハンドル回しちゃいけないの。わかる？最初にハンドル回すと地面とタイヤが擦れるとか、うん、むちゃくちゃうるさいのよ。
あね、
もうぶん殴りたくなる。もう電柱ぶつけてやろうかってもうずっと思ってたから。で、それがあって、
うん、
もう俺気づいたのよ。あ、こいつの言うこと聞いてるとムカつくんだって。わかる？ブレーキが荒いって言われた後に、ブレーキ気をつけた後にブレーキ荒いって言うとすごいムカつくのよ。あ、無視しようと思った、
うん、
はいはい、わかりましたわかりました、はいはいつって、はいはい、要は安全運転したらいいわけ、うん、要は安全だからね。いや逆にね、言うこと聞かなきゃいいんだよわけじゃなくて、1年間はまあねちょっとね我慢した方がいい、
うん、
我慢した方がいいというか意識した方がいいけど、もうそれ超えたらもう初心運転者超えたらね、もう無視していいと思う、そういうやつら。ブレーキ洗い、運転洗い、もう無視していい。あのね、逆にね、それ気をつけてイライラする方が問題、うん、でもう一個思うのが、そういうやつって大事なんだな、
うん、
教習所って昔教官がめちゃくちゃうるさかったらしい、
うん、うるさいな、
それが今ないやん
らしいな、
だからこういうやつらが免許取れんじゃねえかって思う、
うん、
でしょ、うん、なんで教習所でそれがバレてたら絶対免許取れないわけやん。
あ、だからその注意、運転は注意される、
注意されるっていうか、もう
口頭で、
いや違う違う、イライラさせられる。
ああ、それであ
れね、あ教官多分それ意識してると思う。
あ、イライラさせる、
そうわざとだったと思う、その時の、分、うん、かんない、俺はその時代にいなかったか分かんないけど、うん、多分わざとやね、
心理的に、
そうイライラさせてんだよ、うん、そのいろんなシチュエーションに対応できるように。
ああなるほどね、
結局イライラって脳がパンクしてると思うのよ俺って、
うん、
理解できなかったり、
うん、
その自分の敵意を感じたりする、うん、危機的状況なわけやん。でもなんつうの、目の前に障害物バッて来た時にイラッとしてもしょうがないわけやん、うん、左から来たから右に避けようみたいなさ、うん、それぐらいの クールな頭じゃいなきゃ絶対無理なわけ、うん、だそれを常にできるようにしてるんじゃないかって思うのよ、
うん、
で多分うちの親父はそれを自分が体感してたから教習所で、
うん、
でうちの親父もイライラしてトラックを横転させるやつだからやつだから多分俺にそういうことしてたの、うん、だから俺そのさっき言ってた川崎で言う抜かして抜かされて最後の最後にこいつ危ねえなってのは結構早い台から来るのよ、
うん、
抜かされてうわっと思って次の瞬間ぐらいにあちょっとお前俺に関わんないよぐらいの空気になれるんだよ、うん、だあんまり俺ねならないの、
うん、
車の運転で慣れてて
あ
だから俺アンガーマネジメントに関しては親父が結構やってくれたかなって思う
なるほどね
電柱ぶつけなくてよかったなって
、はい、
居眠り運転はするけど
それはもっと危ないけど
そうなんだよ
もっと危ない
じゃないといけないんだよでもねやっぱりそういうの必要だよね
まあそうだなそ
れ必要悪っていうかさよく最近の優しくしろ優しくしろってなるけど運転に関してはちょっとそういうのあった方がいいと思う
まあ、正直一番日常的に そういうことが起こりうる、うん、場面である、
うん、
運転ってのもね
そう危険予測とかじゃないと思う、
うん、
だって今回のケースでもう証明されたやん危険予測とかそういう問題じゃないやん、
まあ、
事故った原因
まあそうだね
だからやっぱりそういうのが必要なんだなと思うし教習生が教官を選んでこの人がいいっつってなんつうのかな学校だけど学校じゃねえんだよって思うよね
なんか
教習所って
うんそうだね
勉強するためのとこじゃねえだろって思うわけ、
うん、
なんかそこら辺をまあ分かってないというかなんかそこずれてんじゃねえかなって
結構ねまあその要するに結構若いってのもあったしな、
うん、そうあら何ずれぐらいだったか覚えてない
いやもう俺は、まあ、結構その20代前半、
うん、あそう、
うん、前半20代前半
まあだからねそう、まあ、っていうのと、まあ、もう一つは、まあ、まあ俺も今は自分できてるって言ったけどまあねこういうことがあるんだなっていう自分の感情っていうのは狂気だと感情は狂気だと思った方がいいんじゃないかとただなんつうのかなただあれを抑えることはないよねこのよくでもさ例えばさ感動する景色見てて事故っちゃった、
うん、
たまーにあるやん
たまーにあるやん
あるけどそれはまあ事故はしょうがなくないんだけどそこをビクビクしてたら始まんないよねとは思うねそこは難しいよね難しいところだよねそうだねだからなんつうのかなまあ人に対しての感情はクールにしてなんつうのかな自分に対して感情をぶつける、
うん、
このなんでこういう行動を取っちゃったんだろうということとかあとはこの景色を見て自分は今どう思ってるんだろうっていうもうなんか外に出る感情を内にぶつけていったら多分俺そういうこと起こんないんじゃないかなって、
うん、
たまに思うなだからまあそういう点気をつけてこれから春のパン祭り始まるからあと1ヶ月で俺あと1ヶ月で俺はこのギリギリの状態から抜け出せるよ
ああ
免許更新
ああそっか
俺はもうすぐ抜け出
す, もうすぐだよ
あと1ヶ月我慢すれば
我慢し
でその後俺 5年我慢してゴールドになる決めてるから
分かった
仲間の伝説始まるから
それでゴールドってなんか嫌だまあ今
いやいや
でもさ
俺はちゃんと楽しみながらゴールド取るから
分かったそのまたそのあの事故の話煽り運転の話があるけどでも今はさ逆にじゃあそのお前の言ってそういう共感がとかその煽り運転に対してじゃあどう対処結構すっごい多いらしいやん、はいはいはい、なんかその
ね、
ニュースですっごい多いらしくて
あれ、
ね、それどうするかって言ったら今もなんかドライブレコーダーがそのドライブレコーダーみんなつけましょうって、
はいはい、なるほどね
もう構成のバカがいっぱいいるからもうなんか構成の化しましょうってなって、
ね、
逆にねもうそういうやつがいるから世の中に
あ、まあ、確かに
もうドライブレコーダーをつけてで構成の化、うん、 でなんかもうそのドライブレコーダーでなんかちょっと押したらすぐなんかなんかその来てくれたりとか、
あ、そうなんだ、
もうすぐ録画とか、うんうん、夜でもなんかすごい構成のなんか明るくてすぐ見れる状態とか、すごい そっちの方がもう高性能化してるんだ
よ。ああ、なるほどね。
そう対応してるの今は。
ああ、そうかそうか。
逆にね。
なるほどね。
そういうやつらがもういっぱいいるから。
いっぱいいるからね。
もうじゃあこっちがもう僕固めましょうか、うんうん。
そうだな。
そういうやつらをどうにかするとかじゃなくて、
ああ、そうか。
でもその分、
あ、でも、まあ、要するにそいつらをどうにかするためでしょ。
まあまあそうやけど。うん、あ、でも逆に今そのもう煽り運転がもうそういう違法運転とかじゃなくてもう殺人罪とかになってしまったからね今は。
うん、
煽り運転することがもう殺人未遂になっちゃうからね、うん、もう今 あの場合に状況によっては
まあね
殺人未遂、ね、だからその煽り運転は自分は意思はしてないけど、うん、周りから見たらもう殺人、まあ、人を殺す殺人犯になってしまう、うん、だからすごいあれになったなと思って。
ああでも今の話聞くとこうなってくると、あ、煽り運転ってなんのかな、そのうち痴漢みたいに、
そうそう、あ、煽り運転、はい、殺人罪、
うわ、そうなってくるとまたね、世知辛い世の中になってくるよな。
そうや、
何なんだろうな、
はい、バイク危険みたいな、挨拶人さ、
あ、でもあれらしいな、ドイツで永久追放、免許の永久追放、もう危ない運転した人は免許を取る権利がない。
まあでも何回も続ける人、例えば1回まあ注意受けて、うん、でまあ、一時返納され、まあ、一時ちょっと免許返納されて、うん、でまた何回もそれを繰り返すんだったらもうバカはもう免許乗るなってなるけど、
うん、まあね、いや、なるっていうかなるけど、そんなのあるんだと思って、うん、まあまあまあまあ、そうか、まあでもあれやな、これで全自動運転化が進んでも俺は反抗していくけどね。
違うとこからね。
それに関しては反抗してくから、ね、
いやまあまあ、だから自動運転がもう義務化とかされていくんだろう、それバカがいるから、うん、バカがいるから、そういう考えは持っちゃう、まあ、いやそういう世間になっちゃったからね、そういうもうなんか、
そうだな、イライラ、ああそうかそうか、別にいいのか、そいつらがイライラしようがなんだろうが、うん、自動運転だから、うん、なるほどなるほど、ああもうそうか、じゃあ車の免許のオートマに関してはいらなくなってくるのか、そういう教官、
いや
バイクだけそういう教官いたらいいのか、
どうなんだろうな、そのお前の言うたがそういう教官が、
でもいいかもね、それでなんか利便性のに関してはそういうのやって、うん、逆にスポーツカー検定みたいなするとかマニュアル検定とかに関しては、うん、それ修行が必要なの、うん、教官の
だからさ、
鉄拳の平八みたいなやつが、
だからさ、よく言うさ、なんかカリスマ教官とかさ、なんか名物教官とかさ、なんか教習所とかなんかいるやん、なんか
名物教官、俺加藤一二三みたいな人思いつく
なんかいるやん、なんか
優しいおじいちゃん、
そうそう、優しい、教えるのがうまいって、で、なんかこう担当外してくれてって言われる、そういう教官っていうのは、うん、いろんな意味で大事なのかもしれない、本当にお前の言う、
人情味あふれてそうだけどね、その、うん、そういう人って、
できればそういう教官はトラックの運転手とかにいてほしい、あ、運転手の教官とか、はいはい、
大型ね、
大型トラックの教官とかに、
タクシードライバーとかね、
そうそうそう、
2種免許だっけあれ、
そう、
うん、
そういう教官にいてほしい、
そうだな、確かにな、うん、なんならあのビデオだけじゃなくて見せたらいいと思う、犯罪者たちを、
あ、このケース
実際に捕まった人たち連れてきて、元飲酒運転逮捕者とかね、
元なんかそういう煽り運転をして、
うん、
なんかそういう刑を受けてしまった人、
うん、そうだ、まあまあしてるかもしれないし、確かに結構ビデオで脅されるからな、
まあそうやね、
ビデオで結構脅される
から、こうなりたくないでしょ
っていう、あ、そう、今思えばそうだな、公開処刑されるからな俺初心運転者3点、
いやでもあんなんだよさ、正直伝わる人伝わらない人ってさ、いるか、寝てる人もいるしさ、
あ、まあまあそうだな、伝わらない人いんのかな、
いるよそりゃ、
だいぶ来たけどな、
いや、いるけどそりゃ伝わらない人いるだってもういるよ
そっか、まあでもそうだな、でも確かにそういう人には運転に言うしかないよな、イライラさせるしかないよな、
か、もうだからそういう人に連れてきて、本当そういう公園じゃないけどね、
え、でもそれを言うとビデオで聞かないんだったらそっちでも聞かないと思う、
あ、そっか、
うん、話やっぱ話だけじゃダメなんでね、うん、なんだろうな、難しいな、 なんかこういう時に思うのが、人に迷惑かけない運転とかそういうこと考えるから難しいんだなって思うんだよね。
改めてその運転ってのは本当に
楽しいことしようとかさ、
うん、
いい思い出にしようとかさ、
うん、
そういう気持ちがある人って多分どうでもよくなるのよね、
うん、
煽られても、
うん、
そういう時は、
うん、
俺多分ツーリング中にそういうことあっても離れるもん、そこから、その脅威から、うん、俺のこの大事な休日をそんなことで潰したくないから、
う
ん、だから多分そういう気持ちがないんじゃない、
うん、
移動手段とかさ、通勤帰りとかさ、あとはなんか嫌なことあったとかさ、
うん、
やっぱここでバイクですよライダーはそんなことしない、するけどね、
する
やつもいるけど、
俺も確かにちょ
っと、いや、するやつもいるし、正直俺も
あの時
煽りだなって言われることもある。
そう、
煽ってる意識はなくても煽りだって言われることもあるから、うん、なんかなんつうのかな、逆にまあなんつうの、煽りに対して煽るのもダメだけど、煽られてる方も煽ってるって思わなくていいんじゃないか。いや、前に出てスピードされるのはあれは迷惑行為だよ、
うん、
自分の運転を阻害されない限り後ろにぴったり疲れると思ってるぐらいだったら俺はそこまで気にしなくていいんじゃないかと思っちゃう、まあ、適度な車間クロッマン、うん、そこは難しいけど、
まあ、
そこまでなんかそこに対して執着する必要はないんじゃないか。
まあでも車間は俺はやっぱ開ける方やな。だからかもしれんけど、うん、よく俺は結構無理やり幅寄せってか割り込まれるかもしれないかも。
一番面白いのがアテネがさ、うん、俺たち3人でツーリングしてる、
うん、
車を川崎抜かす、うん、俺抜かすって譲ってるやん俺と川崎に関しては譲ってるやんアテネが抜かさとすると戻るんだよ、ね、
そうだよね。
なんでこいつだけ抜かさせてくんねえの
言ってた。そう、3人で釣りしてて、お前の、お前は譲ってくれる、俺も譲ってくれる、アテネだけなんか譲ってくれる。
なんで戻るんだ。
いや、まあ流れよ、あ、3台前もいたのねとか。
多分あいつ抜かし方があれなのよ。俺川崎が抜かしてる途中にスピード上げて抜かすんだけど、多分あいつ抜かしきってからさあ行こうなのよ。
ああ、そうやね、流れにちょっと乗れなかった。
そう、多分流れ
に乗れないんだ。まだ免許取り立てで、取り立て
そ
れから学ばないと。
それなんじゃないかってちょっと思うんだよね。いや、なんかとりあえず、まあとりあえずね、楽しい運転しようってことです。
はい、
まあ私の説教は以上です
。
私の説教は以上
です。
はい、次にやるのは、ね、ま、お待ちかね、皆さんお待ちかねですよ。中村シェフのピーボーミス。このコーナーはね、
待ってないんだけど。
大事なコーナーだよ。
うん、
先日あれだね、キッシュパーティーしたけどね、
うん、
あれキッシュパーティーは生地はちょっとあれだから外注だから自分で作ったわけじゃないか、
うん、
もうどうにも言えないんだけどね。最近はなんかそうだな、最近何か作ってるって言ったらな、俺最近結構怠けてんだよな。ご飯炊いてで2日目にチャーハンして食べて、まあまあ特に、あ、そう、知ってる、あれカルボナーラの本場カルボナーラ、俺この間2チャンネルのあれで見たんだけど、卵黄だけで作るカルボナーラ。
あ、でも俺居酒屋でバイトしてた時、
うん、
カルボナーラ教えてもらった時は、うん、なんか牛乳を使わなくて、
お
う、なんか
卵黄チーズ、
なんかね、ボウルに、まあ、なんかまかない用で作ってたけど、
うん、
でボウルになんか卵とかバーって入れてチーズ入れて、
うん、
スパゲッティバーって入れて、
うん、
ちょっと置いといて、これの混ぜて、これが混ぜるんだよって言って、
お
って言われて、
へ、
あんま牛乳を使うとなんか薄くなんだよねとか言って、
うんうんうん、
それがカルボナーラなんだよっていうのはなんか教わったような
気
が
する。え、全卵？
そこまでは覚えてないけど、なんか居酒屋でバイトしてまかないの時 でその人なんかすごいイタリアンとかもやってた人なん、うん、人だから教えてもらった。
へ、まあ、卵黄にチーズまでって、オリーブオイルとニンニク、ベーコンを炒めて、ベーコンを炒めたオリーブオイルに、お湯、パスタの茹で汁をちょっと加えて、
うん、
そのままふつふつ沸騰させて、
うん、
白く濁ってきたら火止めて、
うん、
火止めてパスタちょっと固め入れたパスタ入れて、うん、混ぜてから、まあ、80度以下になったら卵黄とチーズ入れる、うん、で混ぜると出来上がるらしい、うん、軽くなるらしい。でなんていうかな、その前回言ったっけ、料理その角煮とかでさ、うん、角煮みたいなの一から作ると出汁もできるし、なんかいろいろ具材が余ってくる、うん、でこの間なんだっけな、フランス料理の本かなんか読んでると、フランスの家庭って肉を焼くやんか、うん、焼いた肉汁をタッパーかなんかに取っといて冷凍するんだって、
ま
あ、でジュースね、ジューとして取っといて肉汁をソースとかに使う。
なんか多分それはフランス料理の鉄板よね、うん、その肉汁を最初政治的にはソースにワインとか入れて ソースにする鉄板ね。
だから焼いてある肉って割高でちょっと買えるけど、生の肉も高いなって思うけど、実際生の肉の方がいろいろ取れるもんがある
から、まあ、そうだね、
最終的にはすげえ安くなるんじゃないかと思って、うん、そろそろ肉に挑戦しようかなと思ってるのよ。またこれもねできたら料理のメニューも発表していくけど、まあ、とりあえず俺ね今そこまで考えてた。今日ないわ。
え
今日そんななかった、
うん、まあ確かに肉は、うん、あ俺も最近料理はしてるんだけど、いかになんか柔らかくするってので、ね、肉をその柔らかくする方法とか時間をそういうのなんかあって、
え何肉、
いや今はなんか鶏肉とか
で、
鶏肉なんかいろいろ美味しいんだよ、
ね、う
ん、でなんか前いろいろあったのが、なんか蜂蜜とかを入れるとよりなるけど、はいはいはい、でこの間なんかネットで調べてみてたら、うん、あの炭酸、コー炭酸、
あー言うねコーラ言うね、
で最近でコーラ、あの肉じゃない鶏肉をなんかコーラで煮詰めたやつ、うん、どうなのって思ってさ、この間やってみたの。お確かに、
おそう
美味しい、
えコーラっぽくなる、
いや全然コーラ感ない
ないんだ、ただのちょっと甘くなるぐらい、
うん、っていうか何がいいかっていうと、コーラさえあれば、あれコーラ砂糖も入ってる、うん、香辛料入ってる、うん、味付けいらないんだよ。
香辛料味付けなんの、
コーラの香辛料が味付けになってる。
へえ、
でも食べてみるやん、コーラ感全くないんだよ。
へえ、
だからほんと簡単、鶏肉でもまあ豚肉でもいいのかな、まあ、でもなんか鶏肉がおすすめらしいけど、鶏肉に骨付きのやつに、まあ、あとはじゃがいもとか材料は何でもいいけど、うん、を入れて鍋にコーラをひたひたに入れて、あの汁気が
もう全部コーラ、
全部コーラ、
もうだしじゃなくてコーラ、
全部コーラ、
へえ、
味付け全くしない、まあ、ちょっと鶏肉にを最初焼いてちょっと塩コショウするけど、うん、あとはもう何もいらない、コーラで煮込んだら、で肉も炭酸の作用で柔らすっごい柔らかくなるし、でなおかつ味付けもなんか絶妙な甘さとコーラのなんか多分残るあの香辛料的なやつがいい味付けになって食べやすい。
あそうなんだ、よくビールにも効くよね。
ああビールも、
う
ん、コーラは確かにあれは全く味付け
ない。あそう、あそれ初耳だ、初耳学、
これ美味しかった。
へー、
俺はどうかって思ったけど、なんかすごい甘ったるくなるのかなと思ったらいい感じだった、うん、何も入れなければ。
なるほどね、うん、あそうなの、ね、いやいい話聞いたね、まあ、今度じゃあまたアジトで作ろうぜ、うん、
いやほんとこれ簡単で、コーラにで煮込む、終わり。
なるほど、
うん、ぜひやってみてください。
いやもう今回いい話聞きましたね、またじゃあ料理作ったらねインスタグラムにアップしようね。
だからこれをさ、はい、なんかずっとそのやりながら、これジンジャーエールとかでやったらどうなんだろうなとか思いながら、あ
そうか、
生姜と炭酸、
豚肉とかありそうだね、
そう、あのジンジャーエールとかでやったらうまいだろうなと思いながら、
なるほどね、
思いながらやってました。
おい面白そうやね、はい、またなんかもしね夏でイベントとかやるんだったらそういうの出したよね、うんうん、コーラにジンジャーエールにとか言って、
そうそう、なんかいやでも変ならいろいろ混ぜるとなんか多分そのただのなんかもうよくわからんなんかようになるけど、ちゃんと知識を持ってやったらなんかこうやって美味しくなんだろう、これがアイデア、いわゆる俗のアイデア料理なんだなと思いながら、
なるほどね、
うん、
いやいいね、
はい、
まあまあこんなもんで、何だっけな、アンガーマネジメントについてと貧乏飯についてとラーメンについて、まあ、とりあえず3つ、まあちょっととりあえず今回こんな感じかな、
ね、
そう、まあジェベルが最近、
うん、
やっと俺 今までやってなかったんだけどさ、キックをかけてからアクセルをちょっと吹かす、うん、いやあれだと結構すぐかかるというか、あれでもう俺お湯使ってない、
お湯使って
ない、お湯使ってないあれ以来、うん、結構いいなと思って、でなんだっけな、シェベルも改造じゃないけど次やるとしたら何かなっていうのがなんだっけな、あセンタースタンド1個思ったんだけど、センタースタンドはもう今いいんだよね、
てかいらねえだろジェベルに、
いらねえ、いやジェベル結構倒れるんだって反対側に、
逆にスタンドをさ変えたら、
あスタンド短くするってこと、
そうだある、じゃ別にめっちゃ下スタンドでカスタムある、
俺
サイドスタンド
ちょっとやろうかな、ジェベルどうも不安定なんだよ、
ね、いや全然あるから、サイドスタンドめっちゃあるからカスタム全然いけるよ、でそんな多分そんなめちゃくちゃ高くもないし、
あそうちょっとじゃあ、
まあ、俺は個人的にお前のジェベルとりあえず、まあ、サイドスタンドもそうやけど、まあ、シート買え買え、
あシートそう高いんだよシート、
いやだから革の張り替えでもいいよ、
高いんだよ、
いやでも張り
替え結構すんだよ、だからちょっと俺確かちょっとやりあぐねてる感じだ
な、でも革の張り替えぐらいあれなんか自分でもできるらしい、
あそうだ
らしいって
言
って
もほんまに言うてる、
いやできるよ、
結構パンパンで張らなきゃいけないでしょ、
いやでもさうちのその職場の先輩はスクーターなんか、うん、あのなんか破れたから自分で張り替えしたって言ってた、
あそう、
うん、ちょっと業務用なんかあのホッチキスがあるやん、うん、ちょっと業務用っていうかその
あれタッカーみたいな、
タッカーみたいなやつ、あれをなんかあれさえあれば、であれなんか結構なんか結構どこでもあるやん職場で、意外と
あるある、
事務系の使うしさ、うん、あれさえ借りたらもう革だけ買って、あとはピンって貼ってカットしてカチャカチャっとしてできる、
へ
え、だからそんななんか高くないよ、ホームセンターでなんかそれっぽい革買って、あとネットとかで買ったら、あとは YouTube で調べてね、シーンの貼り方で、
まあまあそれいいね、それやったらまたラジオで言ったらね、いいね
いいねって
できますよね、
できますよじゃなくてネットで調べたらいくらでもあるから
あそう、あそうなの、ね、うん、その2つかなとりあえず、
いやいやもっとあるよ他にも、
それぐらいだよ、
もっといろいろある、
それぐらいだよまあ、お前はどうだって
、俺はもういろいろしたいね、まずはフルパワーにしたい、
フルパワーね、
フルパワー化してちょっとリミッター買い、フルパワーキットを買って、でまあもう結構仕上げていきたいなと思うので、今回
なんだっけ、あのユニコーンの、
ユニコーン、
な N なんとかです、
N なんだ、
ニュータイプ絶対殺すもんなんだっけ、ミニコーンがバーンってなるやつ、
まあ、分かるよ、
フルパワーよ
その感じじゃないけど、フルパワーってそういう意味じゃないけど、あれフルカスタムではないけど、あでも今回はなんかホイールとかも変えたいなと思う、ね、ホイールとか
アルミにするの、アルミだっけ、あれ今アルミだっけ、
今アルミのやつもあるし、いろいろカーボンホイールもあるしさ、
おおやば、うん、なんかカーボンホイールごっついな、
うん、まあ、ホイールとかも変えていきたいな、多分バイクのカスタムパーツで一番高いのってホイールなんだけど、
おそう、
うん、マフラーより高いからね、
へ
え、ホイールに手出したいなとか思ったりしてますね、
XJ やね、
いやでも最初でもなんか余計なものはつけずに、なんか軽量化しつつなんか大人のカスタムにしたい、俺が目指すカスタムとしてはこのライレックスのこの7巻に出る、ライレックスの7巻に出てくるこの XJR が出てくるんだけど、
うん、
こんなカスタム、
これは
まあこれ色はまた違うけど、白やけど、まあ、こんなカスタム
説明して、俺全然わかんないわ
でもまあパッと見まあまずオイルクーラーを変えて、オイルクーラー、
うん、
まあ、マフラーも交換してる、オイルクーラー、あとはバックステップね、
お
ステップをちょっとバックにして、
はいはい、
あとこれ何してんだろうな、あとはあのブレーキのラジアル、マスターシリンダーのラジアルポンプ、ベッタ式の、でクラッチもラジアルポンプにして、ただミラー、まあ、ミラーはまあ変えんでいいけど、ラジアルポンプにして、でこれフロントサスペンション変えてる、フロントのサス変えてるよね、さすがにちょっとフロントまだ手出す、サスペンションまだ手つけんと思うけど、まあ、フロント、まあ、あとはブレーキやね、これ多分ブレーキも変えてるし、いやどうだろう、ノーマルかもしれないけど、であとはあとこれホイール、多分ホイールも変えてる、
ホイールは何なの、 ホイール変えてるっつっても
軽量化ね。
いい、あ、軽量化で変えてる。
そう、ホイール変えると
すっごい、あ、軽量、そうです、ホイールってあれで、あれあれ、タイヤじゃなくてホイールね。
そう、すっごい軽量化される、めっちゃ軽くなるから、足なんか運動性能めちゃくちゃ変わるらしい。だからこのぐらい、なんか結構 XGR カスタムする人は意外となんかビキニカウつけたりとか、ビキニカウなんかあれやん、あのライトのここにつけて、ちょっと分かんない、お前は分かんないかもしれないけど、
ああ分かんないわ、
うん、ビキニカウルって言って、こういうちょっとここだけにつけるカウル、フロント周りにつけるカウルとか、うん、あとはフロントに、あのフェン、フロントフェン、なんかフロントカウル、あのフェンダー下の方につけるカウルとか、
うん、
とかなんかサブフレームって言って、なんかここにエンジンのこの、まあ、サブフレームってなんかつけたりする、ちょっとお前分かんないかもしれないけど、サブフレームとかつけたりする人とか結構いるんだけど、まあ、あんまりそういうのはなんか後付けでつける、なんかそういうのはつけずに、なんか変え、あくまでもなんか変えていく、軽量化、変になんか物を増やさずに変えていくカスタムをしていって、ノーマル外見はほとんど変えずにパーツをどんどんカスタムしていって、なんか XDR のなんかあのいわゆる、いわゆるこのバイクっぽいこの感じを維持しつつカスタムしていきたいなと思って、うん、まあでも目指すとこは本当このライレックスに出てくるこの XDR、 これを目指す、う
ん、カスタムの目的として、
うん、
軽量化だと、
うん、
あと速くするためにエンジン可能変えるかな。
まあでもよくやるのが、本当にじゃあ加速とか本当に速くしたい人っていうのはキャブをレーシングキャブに変える。
ああ、そうすると
あのとりあえず速く上がる。
あと風の抵抗か。
だから風の抵抗気になる人はそのビキニ変わるとかをつける。
ああ、なるほどね。
俺はそこがネイキッドにさ、風の抵抗とか、まあ、確かに多少はあるかもしれないけど、まあ、俺はもうそのつけなくていいかな。ネイキッドだったら俺はあのネイキッドのあのあれを形を守りたいから、あえてビキニ変わるとか、うん、そういうカウル類は使いたくない。
へ、うんうん、いやなんか XJR のミーティングとかないの？
あるよ。
行かないの？
行かないと思う。俺は絶対ミーティング、あの絶対行かない
と思う。ミーティング行きたいっつって、
ああ行ってたけど、それはそういう XGR のミーティングとかではない。なんかそういうのはちょっといいな。
そうだ、そうか、 XGR、 XGR って、
うん、
見る、
結構ね見る。
あ、そう
で、最近はだからいわゆるこの4気筒の、
うん、
あのリッターオーバーのいわゆるあのネイキッド、
うん、
って言ったら、まあ、CB1300 スーパーフォア、うん、とあと XGR1300、 あとは ZRX1200R ダイルっていう、まあ、川崎の ZRX、
うん、
とか、まあ、ゼファーの1100とか、
うん、
あとは続きだったら GSX1400 っていうか、揺れのやつ。
BMW ばっか見る、多くない？
あーでもね、 BMW ね、なんか最近ね
めっちゃ多いか。俺おって思ってたけど、大体 BMW、 俺がおって思うからかもしれないけど。
あー、そうね。てか BMW 時代おって思う
から。まあそうかもしれない。
そうそう、 BMW 時代おってなるし、
多いわけじゃなくて、うん、いた時におってなっちゃうだ だけかもしれないけど、あの4時44分みたいな、
ああ
その時間になるとおってなるから、るけどいつもなってるように見えるだけ
なるほどね。
BMW
なんかね、最近のさ、例えばリッターの SS とかスーパースポーツってなんかすっごい値段高いんだよね。
あ、そう、
めちゃくちゃ値段高くなってんだよね。まあその分めっちゃ高性能化されてんだけど、
でもあれだろ、最近のやつっていろいろ制限もかかってるし。
いやいや、でもそれでもすっげえ日本のバイクすごいよ。
あ、そう、
高いけど、逆に BMW の方が、中古とかの方で、逆に外車の BMW の方が、うん、あとは新車すら高いけど中古とかで買った方が BMW が乗れるって手頃な値段で、国産のなんか SS よりかもちょっと安く買えたりとかなるんだよね。だから逆に今 BMW の、今確か 400cc のやつなんかな、ちょっといや俺も最近の分かんないんだけど、まあちょっと あの大型ではない BMW のとこも発売されてるし、そういうのも含めて手頃に乗れてんの、乗れるのかな。逆になんか今 250cc のなんか新車の方が意外と高かったり、なんか70万とかする、なんか CBR250WR っていうなんかやつらしいけど、この間なんかグーバイクで見てたら新車価格70万ぐらいって書いてあって、250の新車70万と思ってさ、俺ペケジェより高いじゃんって思ってさ、
あそうだ、
うん、って思うと250は新車70万で買う人いるんだと思うと、まあでも売れてるらしいんだけど、それは
ああ
そういうか、そういう、まあ、だからセカンドで買うのか、
あ、
ね、大人の人が、うん、どうなんだろう。俺は、まあ、正直今言っちゃうんだけど、最近のバイクにそんなに魅力がないんだよねやっぱり。
あとはまあでもそうだね、セカンドバイクで車検なしってのは大きい、
あ、まあそれも大きいと思うしな。本当最近のバイクにじゃあ何か魅力を感じるかってなったら、何かすごいのはすごいんだろうかな。一番多分の魅力って言ったら多分川崎の H2 ぐらいなんだろうな、あースーパーチャージャー積んだね。
なんか試乗会あるのかな。
あ、
たまになんかよくパチラッと見る、試乗できて、 H2 試乗でき
ます。ああるよね。でもそういうのってさ、なんか大体土日なんだよね。
そうそうだね、
大体土日で、うん、俺はそういうのよりかはもうね、いわゆる GPZ とかさ、
あ
とかもう Z1 とか、まあ、XJR もそうやけど、もっとなんか青くなんか古臭い、なんか古臭いなんかやつが好きやね。いわゆるもうライデックスとかに出てくるようなバイクが好きやね。ライデックスってさ、まあ、最近は結構最新のバイクが出るけど、基本的になんか古臭いなんか、
うん、
なんかおじさん臭いバイクが多いんだよね基本的に。
そうだな、
うん、だからこれ結構読んでるから多分そういう思考になっちゃってるんだよね俺はね。
ですね。
いや、まあ、これがなんか俺がだってこれが結構俺のバイクのバイブルでもあるからね。
うん、
まあ、だからこそなんかこうこれに出てくるバイクがなんか好んで、あとキリンとか呼んでるからね、それこそ。
でもこの間雨はこれから立ち読みしたんかな。
うん、
なんかバスタブ直してたな。
あるね。
あ、なんか廃材置き場でバスタブ、うん、あれ、あ、なんかああいうのいいな。うちもあんのよ、あのプールが、市民プールの横に廃材置き場があって、うん、弟がそっからなんだっけな、1テラバイトのメモリーかなんか引っ張り出してきた。弟友達かな、要するに置いてあんのよ、
うん、
あのうちの大きいあの、うん、実家の方にいろいろ持ってきて、ガレージ作ってやるのも楽しいかな。
ああいいね、なんかそういう廃材のとこから捨てた、なんかボロ臭いバイクとかをなんか引っ張り出してきてレストアってのもなんか
ねえ
いいよな。
そうだ
な。
あとはライデックスからモンキーの、
TW やね、なんか
違う違う、あ、モンキーだよ、
モンキー、
モンキーをガレージ、なんかワゴンみたいなのをガレージにして、
それだから TW だ
った。あ、
TW この間ね、
おっさん3人かな、あれなんだっけ、浮気かなんかしてるんじゃないかっつって、そうそう、探偵雇うんだっけ、
そうそうそう、
探偵が見つけたから、あれで、あ、見つかっちゃった
なっつって、あ、ごめん、 TW じゃねえこれ、
いや早いぞっつって終わるんだから最後。
違う、これは
モンキーであれ、
いや TW じゃない、これは何だったっけな、車種がな、鈴木のね、バンバンやったっけな、
あ、そうかもしれない、
あ、バンバン、
あ、そうだそうだ、
バンバンやった、そう、これをこれやろ、そう、これをなんかガレージでおっさんと3人がなんか
そう
直してさ、
直して、さすがバンバンです、
これで2台目のガンバンが完成だとか言って、うん、そうそう、これをね、なんかこれくらい楽しかなくちゃね、みんな高校の友達なんですよって言ってさ、で探偵がさ、浮気調査の探偵がさ、この私もなんかジッピーに乗ってたんですよ、仲間に入れてくれませんかって言って言って、うん、このおっさん4人でさ二血してさ、早いぞとか言って、次はどんなバイクにする、これがオークションで売れたらなとか言って、あ、いいなって思うよ。
そうな、いや、こういうのいいね、
こういうのいいなと思
う。いいんだよ、
このシーンの何がいいっていうのは、この早いぞがいいよね、
速さがね、
このバンバン90で、このバンバンでなんか二血をしてお、早いぞってのがさ、うん、この感じがいいな。なんかスピードの速さっての
あとは自分で作ったものだからみたいな、
ね、そうだね、
そう、
自分で組み立てたものだから取ったのもあるんだよ、うん、はい。
そこに行くと勝負できないよね、
うん、そう、そこに行くと
勝負できない、
そうそう、勝負できないし、
そこに行くと勝負できない、
もうなんかあえてそこから外れてやってる
んだ、もう俺たちはなんかもうバンバンみたいなもんだ、
そう、バンバンのさ、
レストラン別にそ の,
そうあのパーツをなんかもうどんどん浅くり俺たち自身で持ってきてここで組み立ててんだよ、
うん、オークションで売るわけじゃないから、
売るわけじゃないけど、売るわけじゃない、俺たちはパーツをどっかから引っ張り出して、うん、でこの場でちょっと組み立ててってって、
早いぞって
、早いぞ、
自己満足、
自己満足
これがライダーだ、
これがライダー、
これがライダー、絶対的に今はないんだよ、
うん、今回結構そのねパーツ結構が充実してるからね、
そうだね、うん、パーツが結構充実してるから、うん、で来たるべきX デーに向けて着々と準備しておこう。
何の X デーか、まあいいや。というわけで、
はい、あ、うん、OK です。まあまあ CM じゃなくてエンディングはどっかに勝手に入れようで、あれやね、この間諏訪湖がお見渡りしてたから、うん、うちの家族が見、
ああ、
いやすごいね、あれも幻想的だわ、うん、冬に行かないから諏
訪湖、
なかなか見る機会ないけど、またね地元だからもし機会があったら行ってインスタグラムにアップしましょうということです。じゃあ今回はこれぐらいでいいでしょうか。
はい、
はい、じゃあまた次回お楽しみに。
ね、すっげえまたこれ尺伸ばしでも何でもないんやけどさ、あ
な
たのさ
尺伸ばしいらないけど、
いらないけどね、何もないんだけどさ、なんか毎回俺どんどん夢みたいなさ、
お
人生において、あ一個一個夢を俺さちょっとっとなんか大型バイクに乗りたい、バイクに乗りたいって言ったら、まあ、バイクに乗るって夢を一個ちっちゃいずつどんどん持ってってるやん。でなんかじゃ次さ、
うん、
なんかなんとなくさその身近な夢がさ、
うん、
あんまりなくなってきてさ、やっぱりさ毎回話してるけどさ、やっぱスーパーカーの夢ってのがまだここら辺にあるんだよ、なんか
脳
の
隅っこに、ね、
うん、
スーパーカー
か、スーパーカーじゃない、
何が好きよ、
まあ、基本的に俺がもう乗りたいっていうスーパーカーはランボルギーニ の,
あーそうな
あのムルシエラコかガヤルトって決めてるんだよね
俺雑誌でチラッと見たロータスエリーゼのグリーンがめちゃくちゃかっこかわいいな。
ロータスエリーゼとかお前よう知ってるな。
雑誌でパラッと見た。雑誌でパラッと見てたまたま乗ってて、うん、あれフェなんだっけ、あのフェラーリじゃなくて、あれフェラーリじゃない、全然フェラーリじゃないんだけど、
なんだよ、
ポルシェ、ポルシェよりもさ、
うん、
もっとフォルムが特殊じゃん。
まあそうだね、
ポルシェはなんかかわいいんだけど、ロータスエリーゼになってくるとちょっと昆虫的なものが好き嫌い分かれそうなぐらいのフォルムがあれぐらいにいっちゃった感じが俺結構好きで、
ああそうなの、うん、意外やね、
俺結構好きなの、俺乗るとしたらあれ乗ってみたい、
お俺はなんかもっとカクカクってしたから、
ああはいはい、うん、それこそフェラーリ、
うん、いやフェラーリだ、ランボルギーニやな、フェラーリはちょっと丸ってしてるけど、なんかランボルギーニはどちらかというとカクカクってしてるイメージがあるんだよね、いわゆるなんかそれこそなんかトランスフォームしそうな、なんかトランスフォーマーフォーマー泣きそうな感じの、
じゃなかったらもう俺は、あでも俺一回見たことあるんだよ、あのラリーの車、ラリーの車そこまで惹かれなかったんだよな、うん、ラリーはしてみたいんだけど、
あ
ラリーはしてみたいんだけど、ラリーの車はそこまででもないんだよな、うん、だったらジープ乗りたい、
うん、ああいうね、
うん、
ああいうオフロード、
そうそう、
でも実家にジムニーあるじゃん、
実家にジムニーある、
ジムニージープのちょっとだいぶちっちゃいバージョン、
うん、だいぶちっちゃいけど燃費悪いな、燃費悪いし坂ガンガン揺れるよ、坂とか荒れ道、いやでスーパーカーを手に入れるって話じゃないの、違うか、
あそう、どうやったらなんか手に入れられるかなと思ってさ、
これも稼ぐしかないんじゃねえの、
稼ぐしかないな、
稼いで土地買うしかないんじゃないのだって京都に置いてたら危ないし高いし、
まあまあ多分将来だいぶ将来的にはね、
うん、
でもさでも今思ったらさ結構でも本当に意外と中古だったら もう年式立ってきてるから、うん、意外と手に入らないこともないんだよね、まあ、そう今の状況は絶対無理だけどね。だからそうだ、将来
いや車はなんか持ってることが結構リスクがあるもんね、まあ、
そうだね、
バイクと違って。だって俺ジムにもし強度にジムにもらうとしたらどっか置くのかなみたいなのちょっと考えたことあるけど大変だなって思う。だって車はバイクと違って駐車場がどこかっていうのを決めて申請しないといけないでしょ、
うん、
バイクはいらないやん、なんか
まあそれもポンと置いてたらいいもんね、
うん、そこら辺がやっぱ大変だなと思うわ。
ましてやなんかそのスーパーカーとかそういう例えばまあ、うん、何千万ってやるけど、まあ、結構そういうだスーパーカーって言ってもさ、でもなんかもう正直さポルシェとかもさ、
うん、
まあポルシェはスーパーカーなのかとかなって言ったらさ、もうなんか、
まあまあ、
もうなんか今ね、いろんなポルシェ出てるしさ、
うん、
俺ポルシェの中でもこれポルシェの中でもスーパーカー、これがスポルシェのスーパーカーとか分かれちゃってるからさ、ランボルギ、まあ、なんかフェラーリでも、まあ、でもフェラーリはもう全般的にスーパーカーなのかな、あれは。
まあね、どうなんだろう。でも
ポルシェはどちらかといえばあれレース、だいぶレース向けりやもんね、いわゆるスーパーカーは。
うん、
高いやつはポルシェの高いやつとかって、ね、
あれでもスーパーカーでもあるやん、 F1 の専用のマシンでやるスーパーカーのやつと、うん、なんかあの乗用車みたいなフォルムのスーパーカーというか、
うんうん、
レースカー、
レースカー
あれなんつうの、アマチュアっつうの、プロとアマチュア、
うん、だから行動仕様に作られた、うん、行動でもなんか F1 みたいな、うん、
2つあるよね、
うん、
あれやっぱなんだっけ BMW のクーペか、
うん、
ゲームで一時期ハマってたアプリですか、
うん、だからそんなこと言ったらじゃ GTR の3号スカイライン3号とかも、
う
ん、俺の中ではあれはスーパーカーの一応部類の中に入っちゃってるんだよ ね、まあ、ね、
そうだよね、そうだよね、
うん、
3号ユニティでめっちゃバカにされてたのは33か。
33ね。
あれダメだった
。あらダメだ。あら失敗作だ。
ツイッターであったわ。あの、33のプロジェクトチームに謝れっつって
。あら失敗作だ。で、また32に乗り、
ひでえわ。
で、それを売っ払って32にまだ乗り換えて、そして次のワシンがこの GTR、あら34ってわけだって。
よく曲がってよく止まるっつって。
すごいよね。でもさ今34めちゃくちゃ高いんだよ。
あ、そうなの。
あれめちゃくちゃ高いよ今中古市場で。あの海外ですごい人気なんだよね。 あれ結構なんかワイルドスピードかなんかとか、
あ、そうなんや。
結構 GTR34 とか結構出てきて、うん、主人公とか乗ってたから、
うん、
すごい人気で、もう海外とかにすごい人気だからもうめちゃくちゃ今値段上がってんだよね。
まあ、そんなこと言ったら86めっちゃ高いんじゃない？
いや86はそんなわけ、そんな、
あ、そんでも
それこそ86とかもう今旧車ぜ本当に。
そうだな。
で逆に今新しい86出ちゃってるからね。
あ、そうなの？
そう。あ、そう、最近本屋さん行ったらさ新生イニシャル D 出てんだよ。あ、最近の86で。
へえ。え、それ匠なの？
いや匠じゃない、だから新生。
へえ。
新章みたいな感じ。あと、まあ、現代の匠みたいなのが出てるんで、うん、売ってたんだよ。
へ、
まあイニシャル D も終わっちゃってるから。
あれイニシャル D って名前だっけ？
いや違う、なんかまた違う。
違うよね。俺それは知ってる。
そうそうそう、
なんか知ってる知ってる。なんかもうあるよね。
だから作者は同じ、あの重野、あ、誰忘れたけど、
あるあるね。
そうそう、出てて、うーみたいな感じ。まあ読む気にはならんけど、おお、やっぱそうなってくるよねと思って。
だったらイニシャル D をとりあえずどっか走したいな。
え、
どっか走しなきゃな。
イニシャル D のどっか、
あれ、どこ、アニメの続きあるでしょ。
ああ、そうだ。
あれ終わりじゃないでしょ。
終わりじゃないよ、それは。
ちゃんとレーサーになるまであったんじゃないの。
え、
レーサーになってないんだ
っけ。いや、なってないと思うけどな。
結局、プロジェクト D でもまあ。
確かね。
ああ、そうなの。
確か。うん。
匠が卒業するまでじゃなかったっけ、あれ。
いや、でも実は俺、イニシャル D 最後どうなったかってよく知らないんだよね。
まあね、まあね。
うん。結局、イニシャル D は D のは何なのかとかさ。
え、あれはドリフトの D なんじゃないの。
なんか。どうなんだろうね。まあまあいいや、そこは。
行動最速理論とはドリフトなんだみたいな感じなんじゃないの。知らなきゃね。
でも言ってる、行動最速理論がドリフトなんだって言ってもさ、もう 今の現代言っちゃいかんやんっていう言葉やね、なんか。
いやいや、まあまあ
まあ。まあアニメで。
まあね。
あれあれギリギリのとこついてるもんね。
じゃ春本翔平だいぶ突っ込んでると思うよ、俺。あの、雲は覚えてる。カエルにバーボン飲ませる話とか。
あれはまた違うじゃん。
すごいかわ。すごいことしてる。
あれはまた違うから。
動物虐待だ、あれ。
あれは違うじゃん。うん、まあはい。ちょっと話すれだけどね、はい、
まあこれあれだ、エンディングの後に入れる、エンディングの後の、なんかあの日の空の後に入れる
まあそれぐらいでいいよ、うん、
はい、
はい、
じゃあ本当に
じゃあ将来お前の隣、俺のランブルギーニの隣乗せてやるよ。
おお、いいよ、俺じゃあ青いランブルギーニ、田舎のランブルギーニ乗せてやるから、田舎のポルシェ乗せてやる
乗せてやるよ。
はい、
これがお前に見せたかった景色だよって。
おいい、あ、そう、でもそう、例えば俺がさ店やるやん、田舎で、
うん、
店やってさ、朝の4時ぐらいに配達でロートスエリーゼ東京で滑ったらかっこいいなって思うんだよでもまあここちょっと伏せるけど、俺の職業でロートスエリーゼって結構ハマってるやん、
だいぶ
結構ハマってるやん、
ハマってるな、
ハマってるやん、それが峠滑ったらなんかつながるよね、
うん、
まあ、これ
何配達してんだよって思うけど、
豆腐屋が86ってさ、なんか今になったらなるほどって
なるけどね、
俺の職業はロータスエリーでもまた
なんか粋じゃない
かもしれんな、
ランボルギーニ、
牛乳トリング、
牛乳トリング、
長門牧場に
牛乳配達と峠でなんか
峠で ビーナスラインを
V12 の V10 ノートが
ヘアピンカーブを。
ヘアピンカーブ。
いやー、面白いわ。
でもなんかそういう、やっぱ乗るんだったら、
うん、
なんかちゃんと、運転のうまいライダー、あの、ドライバーにはなりたいな、なんかスーパー、なん
か。ジムカーとかね。
ジム、そう、なんか、なんていうかな。一発で、あのランボルギーニの一発で、駐車できるように人になりたいな。折り返しなしに出れるようなドライバーになりたい。
ああ、その、普通に、
そう、あの、
ランボルギーニ。ギューじゃなくて。
ギューじゃなくて。いや、ランボルギーニって、まあ、してると思うけど、あの、後ろ全然見えないんで。
あ、そうなの？
今はさ、カメラとかついてるけど、
う
ん、で、なんか、
もう一度しましょう。
で、だからなんかよく後ろのバックドア開けて、なんか何回も折り返して入れる、なんか YouTube でよく見るけど、うん、そんじゃなくて、もう一発でスッと入れれるような。てか、多分やけど、まあ、入れれるような。
それでも難しい。
どう、
俺最近もう、いや見るよ、見るけど駐車見なくてもできるようになった。
あ、ていうかでも今思ったらあの今はもう駐車とかあのカメラとか今そういう機能が発達、あの、
ね、まあね、あるしね、
もう自動駐車とかしてくれるからさ、
あるし、
でも逆にそのちょっと一昔のランボルギーニはそんな機能ついてないし、カメラも多分ついてないから、うん、で なおかつなんか重いクラッチとか、
あ、そう
クラッチとかランボルギーニ、あのランボルギーニとかすごい、だってあれレースで使うようなあれだからすごい遠いから難しいから、
うん、もうあるかもね、ランボルギーニ専用の駐車の仕方
あるよ、あるよ、
うん、
YouTube である、
この車線の長さから判断して、うん、このぐらいのところだったらこれぐらいで曲がんなきゃいけないから、うん、絶対あるだろ
う、ね、特にあのカウンタックとかやったらそのカウンタックリバースとか言って、またこれ話ずれるけど、
う
ん、カウンタックリバース、カウンタックの駐車の仕方みたいな、なんかカウンタックリバースって言ってドアを開けて半分、
うん、
後ろなんかケツをなんか乗車して、
おうおう、
ケツを出してなんかクラッチ、足とクラッチでなんかゆっくりしながら止めるっていう方法、カウンタックリバース、
カウンタックリバースっつうの、
あ、駐車の仕方に名前がついてる、まあまあいいや、それは
まあいいや、
まあそういうロマンがあるっていうか、スーパーかそういうなんかロマンがあるからなんか好きなんだよね、
な
んかそのただ早く走りたいとか見せびらかしたいとかそういうのではなくて、そういうなんか粋なロマンが好きなんだよね。
ウィニャーが自動運転でサービスエリア止まってる時一人だけカウンタックリバ
ースしてる、ね、それがいいんだよ、そう
動画撮られるよ絶対、
そうそう、だから そこがいいんだよ、それがスーパーカーの魅力やろ、みんながさ自動運転でさ、もうなんかスッと止まる
なんだこうやってやってやっちまったら日産みたいな
やっちまったらやっちゃい日産
やっちまったら日産、
これ手離して
さ、悪いニュースだ、
やっちゃい日産を、もう俺はもう相手もカウンタックリバースで
やっちまってんだこいつと、
やっちまってんならアンボルギーニぐらいでいいんだよ、
なるほどね、まあ、隣でジェブルで見てるわ俺、ジェブルで寝てるわ俺、
動画上げとって、
お
やっちまったならアンボルギーニぐらいっつって、はい、
まあこんな感じで、
ありがとうございました、
はい。